鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。はい、
斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、廃線跡の話をちょっとして、はい、こんな廃線跡いっぱいあるんですよという話しましたが、今週はですね、実際車両が保存されてますよっていうお話をちょっとしたいと思うんですが、はい、実はこれの元になったのはですね、鉄道友の会っていう、まあ私たちみたいなような、鉄道大好き人間が、入ってるこう全国的な組織があって、はい、なんでしょう、車両に特化した方々とか、はい、それからダイヤに特化した方々とか、
いいですね、
あと模型に特化した方々とか、はい、まあ、いっぱいあるんですね。でその中でですね、北海道支部っていうのもあって、一応私はこの鉄道友の会の北海道支部にの、まあ、一人として、会員登録させていただいてるんですけど、はい、月に1回札幌を中心にしてこう会合があってですね、まあ、いろんな情報交換してるんですね。
はい、
であとその他にも、まあ、遠征とかっていうことでどっか出かけたりするんですけど、はい、先日ですね、ここの、鉄道友の会から開放とともにですね、臨時増刊号っていうのが送られてきまして、これ特集が保存車廃車隊一覧。
いやー、いいですね。
やっぱりすごい斉藤さんがこう目をギラギラ それでは、私もですねこれ見て思ったのです。
はい、
それで全国のですね、ここにこういう車両が保存してますっていう、
すごい、
全部載ってるんですよこれ。で興味ない方には全く興味ないと思うんですけどこれですね、A4 版で23ページにわたってですね、本当細かく書いてあるんです。
はい、
それで特にですね、いや私もちょっとこれ意外だったんですけど、
はい、
北海道がむちゃくちゃ多いんですよね。この24、3ページの中で、はい、北海道が約3ページ占めてるんですよ。
おお、すごい。
でこれは他の都道府県見てみてもないんですよ。はい、で一番ちょっとこれこんなとこでっていうのがですね、実は栃木県がこれが多いんですよね。これ1ページ半使ってて、はい、でこれ見るとですね、これ中川清流鉄道保存会って言っていいんでしょうか。もうここのこう保存会の、はい、車両がむちゃくちゃこれも多いんですね。まあ、ぜひここもですね1回行ってみたいなと思っている、鉄道なんですね。であとの埼玉県も多いんですけども、
はい、
埼玉県はここは鉄道博物館がありますので、
はい、
これも全部書いてあるんですね。
はい、
で本当北海道この3ページにわたるっていうのはこれ本当ないんですよ。
嬉しいですね。
大変いい、本当嬉しいんですよ。
はい、
で多分これ一番古いのが、はい、小樽市の総合博物館にある、ホロダイ鉄道で使った静か号ですね、はい、とか大正号っていうんですかね、これ、うん、使ってた、こういうのが一番古いのかなと思いますし、
はい、
まあ、古さで負けないのはですね、釧路製作所に保存されている、はい、8722っていう蒸気機関車で、はい、こちらは明治時代に、もう本当明治の後期にできた、蒸気機関車で、はい、最初は国鉄で使ってたんですけども、まあ、最後は湧別鉄道で、はい、で、釧路製作所ってもともと湧別鉄道の、まあ、機関区やなんかの役割を担ってたので、
はい、
まあ、そこで保存しましょうということで、現在も保存されててすごく綺麗になってますし、で今釧路製作所さんって例えば橋梁とかそういう関係だったんですけども、はい、車両自体もこう作ってた ところで、非常に車両にっていうか、まあ、鉄道にとも深く関わりのあるところなんですね、はい、さてさてこの、鉄道友の会のこの特集号を見ててですね、はい、じゃあ釧路に関係あるとこはっていうと、さっき その8722の他に釧路市 の幸町公園に保存されている C58106 っていう、これ国鉄で使ってた機関車で、はい、昭和天皇がこう行幸でこちらにいらっしゃった時に、はい、そのお召し列車っていうんですけど、うん、それを引っ張った機関車とかですね、その他にもですね、ただ阿寒町の、はい、赤いベレーの、ところにある C1165、これは湧別鉄道で、使ってた機関車で、ちょっと奥まったところにあるので、なかなか分かりづらいんですけども、はい、ひっそりと保存されてただ割と OB の方々が数年前にですね、まあ、お金を出してペンキを塗り直してますので、はい、まあ、割と綺麗だしですし、それから部品も特に取られてませんので、いい状態で残っているというふうに、はい、思っています。で、釧路市内ですと大体こんな車両なんですが、はい、太平洋炭鉱時代 の、はい、その使ってた車両っていうのも、うん、ちょっとあまり詳しくは言えないんですけど、
はい、
残ってるところが なんか今倉庫が何かに使われてたりとかですね、します。でこの倉庫代わりに使ってるっていうのが、はい、結構市内各所で、市内っていうかこれ北海道でも割と多いと思うんですよね。なんでこんなところにこんな貨車の下の部分だけ、上の部分だけあるのとかですね、まあ、見る人が見ればすぐ、はい、まあ、分かるんですよね。でその中で、普通 その、まあ、僕らはワーム車とか言ってる黒っぽい貨車は割とこうあるんですけど、はい、レムって言われる冷蔵車っていうのがあるんですよ。例えば魚運んだりとか、はい、でその車両の保存車両って確かですね、私の記憶が間違いなければ昆布盛りに何か一両あったような気するんですよね、
はい、
これ車体が白いのですぐ分かるんですよね、
うん、はい、
で以前は旭橋のたもとにも確か何か一両あったと思ったんです。これは何か、はい、もう今はもうないですね。あとはですね、環球車と言われる車掌さんが乗ってる車両、
よですか、
よですね、
はい、
でこれが丸々残ってるのは、はい、釧路から鶴居村に行く途中、
そうですね、
下幌路をちょっと出たところの、
はい、
農場に、
はい、左側ですね、
そうです、
はいはい、
あれすごく気になってて、
ね、いやいいですね、
あれいいんですよね、
いつも目を奪われてますね、
目を奪われるそうですで、あれは何がいいかっていうと、はい、普通は上だけは残ってるんで、
はい、
で車輪がないんですよ、でもそれはもう車輪そのまんま残ってる
ありますよね、
あれがすごいレアだなと思っておりました、はい、その他ですね、車両が残ってるっていうと、その、まあ、今の鶴居村つながりでいうと、
はい、
鶴居間駅道の、車両が、はい、鶴居村 の情報館っていう、まあ、図書館とかあるところに、はい、保存されて、おります。で今そこに自走客車っていう、まあ、バスみたいなやつと、はい、それからディーゼル機関車の2台保存されてて、まあその他に、鶴居中学校学校で、
はい、
物質で使ってた、物質っていうか倉庫ですね、で使ってた鶴居間駅道の貨車、
はい、
これ今、2年ぐらい前に、はい、釧路製作所さんで整備を始めて、うん、まあ、ほぼ終わったっていうふうに聞いてますので、まあ、そのうち多分今年かな、なんか鶴居村で戻ってくるんじゃないかなと思って、でこれがいいのもですね、さっきの世じゃないですけど、
はい、
足がちゃんとついてるんですね、貨車の、
すごい、
これはすごくいい、もう本当にレアですね。簡易軌道でこういう貨車、有害貨車って僕ら呼んでるんですけど、はい、屋根のついた貨車がそっくりそのまま残ってるってのはないんですよ。だこれ非常にレアなので、ちょっと出てくるのを楽しみにして、います。でその他ではですね、別海町に、はい、やっぱりこう簡易軌道で別海町営軌道で、うんうん、奥行き薄っていう、 ところがあって、そこに、国鉄の当時の駅と一緒に、
はい、
その自走客車と、はい、それから機関車と、それからの貨車、これは無害車ですね、屋根のついてないです、これもと、あとターンテーブルが、
はい、
残って、おります。まあ、結構ですね、各地に結構あるんですよね。でその今奥行き椅子の話が出ましたので、士別線っていうところで行くと、はい、中士別ですね、はい、ここにはあの C11 の確か209だったと思うんですけど、うん、SL が保存され、それから、その中士別と士別茶の間の西春別には、
はい、
ここはあの完全に鉄道博物館っていうんですかね、うん、そういうの施設があって、はい、キハ22っていう機動車ですとか、
はい、
あとちょっと武骨なっていうかデゴイチですね。これなんか説明書見るとなんか当時のロシアからなんか持ってきたとかっていうような、はい、車両とかあって、うん、でもここは非常に整備をされていていいと思います。はい、それから終点の根室士別ですけども、はい、ここにはやっぱり C11 が保存されてて、これはターンテーブルがあって、はい、で今ですね、その機関車を復元させて、電気の力でその車輪を動かして、でそのターンテーブルとそのつけた線路の間を行ったり来たりできるという、はい、本当数キロなんです、うん、数キロじゃない、数メーターなんですけどでもちゃんと動くようになってて、まあ、本当にここの動かした地元の皆さんがですね、非常に私はもう尊敬するような方々なんで、はい、我々こう鉄道大好き人間が復元させると、
はい、
蒸気機関車を復元させると、なんかそのピストンって言われるところに空気を送り込んで、でそれでこう軸を動かして、それで車輪を動かすっていう頭しかないんですけど、
はい、
そこのやり方は、車輪をモーターで動かして、その、まあ、軸っていうか、それをこう自然にその車輪の動きについて動いてこいみたいなような感じなんですね。はい、だからこうパッと見るとなんか発電機積んでるので、まあ、積んでるってことは見えないですけども、もう静かに動いていくんです。
うん、
ところがそのピストンがこうその車輪が動くと動くので、
はい、
なんかシュッシュっていうような音がこう聞こえてくるんですよね。
うん、
非常にまあうまい方法を考えたもんだなというふうに、思っております。
はい
はい、その他保存車両ではですね、まあ、保存車両っていうかミニチュアなんですけど、
はい、
弟子屈町の川湯温泉の近くに硫黄山があって、
はい、
でそこからその士別茶まで、釧路鉄道っていうのが、はい、まあ、昔明治時代走ってたよって話はちょっと、先週したんですけども、でそれをまあ彷彿させる当時走ってた SL を模した模型が、
はい、
その硫黄山にあるレストハウスに、あるんですね。なんかそれを見ると本当になんかこう明治時代の機関車の窯だなと思うんですけども、なんかそれを見ながら硫黄山をちょっと見ると、あ、こんなんでこう硫黄を、ゆっくりゆっくり運んでたんだなっていうようなこう考えにふけることのできるような、
はい、
車両っていうか模型、うん、ちゃんと本当綺麗な模型になってますんで、ぜひ硫黄山行きましたらですね、確かに温泉卵を買って食べるのもいいんですけどそこのその SL の模型もですね、ぜひ見て、いただきたいと思います。それでこの鉄道友の会の、保存車廃車体一覧、
はい、
これ見てですね、いや、やっぱりさすがだなと思ったのが実は一つあってですね、
はい、
これに阿寒町のさっき C11 赤いベレンに C11 が保存されてますよって、でその他にやっぱりこう環球車のヨが保存されてるんですけど、
はい、
じゃあその後ろに昔の客車の台車だけを置いてたんですよ。でこれはその台車っていうのが、まあ、客車がですねちょっと傷みが激しくて、
はい、
どうしてもやっぱ解体しなきゃならないって言った時に、まあ、ちょっと役場の方とお話しして、その客車の、まあ、これオハ62っていう客車なんですけど、これの台車が、
はい、
とっても珍しくって、
うん、
中国大陸でも多分走れるようにっていうことで、日本のこう鉄道国鉄って1067ミリなんですけど、はい、まあ、大陸の方はまたそれも広いわけですけど、それにも対応できるようなそういう台車だって、私知らなかったんですけど、私の仲間のそっち方面強い方から強く言われてこれは残さなきゃダメだっていうことで残しててもらったんです。でその台車だけ残っているのが、はい、これに書いてあるんですよ。
よく分かってらっしゃるって感じですよね。
どこでそういう情報、こっちはこう結構秘密にしてたつもりだったんですけどそれが載ってたんですよね、はい、まあやっぱりさすが鉄道友の会は、うん、まあまあすごいなと思ったんですよ。で普通ですとね、これ例えばさっきのあれですけど、オハ6291ですよとかって書いてあるんですけど、これはですね、オハ62、まあ95なんですけども、はい、これ台車ってちゃんと書いてあるんですよね、はい、だから台車だけ残ってますよっていうことを言ってるんですよ、
はい、
でところがですね、これここで初めて情報を流しますけど昨年ですね、この台車を譲ってほしいっていう、はい、方から連絡をいただきまして、なんで私のところに来たのかわからないですけどそれでまあいろいろ釧路市役所さんとちょっといろいろ話をして、はい、まあ、本当は僕らもこの台車貴重なので、まあ、残してほしいなと思ってたんですけど、やっぱり自分たちでもなかなか思ってるようなこう管理ができなくて、はい、でその欲しいなって言ってきた方っていうのが、
はい、
岩手県ので、
はい、
やはり客車の上の部分だけを持ってる方なんですね、
すごいですね、
すごい。ちょっとその形式忘れちゃったんですけど、ね、はい、いわゆる旧型客車で、その上だけ持ってると、
はい、
でなんかそれが解体されるような、あ、持ってるっていうか、それがなんかその地域にあった客車が解体されると、
はい、
だけどそれは忍びないので、きちっとその保存したいと、
はい、
でついてはなんか台車を探してたようなんですね、全国で。そしたら何かここに行き着いたんですね、で市役所さんとお話をして、はい、で昨年12月にですね、専門の業者の方いらっしゃって、
はい、
トラックで運ばれて、
はい、
持ってったんですよ。そしたら先日ですね、ありがとうございましたっていうお礼とともに、
はい、
こんなになりましたっていうことで、
はい、
まあ、これちょっと放送しか口でしか言えないんですけども、まあ、ちょっと見ると台車と上の部分とちょっと違和感あるかなと思うんですけどでもちょっときちっとはめられてたので、いやーよかったなと思ってですね、
ある意味願ったり叶ったりです
よね、はい、いやそうなんですよ、だからそういうふうにこう活用されると非常にこっちも嬉しい、
ね、嬉しいですよね。
まあ、今ちょっとこんな世の中になってですね、見にはいけないんですけども、まあ今度機会がありましたら、
はい、
そう、岩手県にですね、遠野市なんですよね、で行って、ちょっと確認しましたらですね、またここでまたご報告をさせていただきたいというふうに思います、はい、まあ、そんなようなですね、やっぱり車両って保存しとくと、
はい、
やっぱり何かしらその後いいことがあるんですよね。ただやっぱりちゃんと保存しないと、
はい、
ただ朽ちていくだけだと結局解体される運命にあるんですよ、
はい、
だからこうやってこう鉄道友の会でちゃんと、まあ、まとめているんですけども、やっぱりこれには出てこないような、やっぱりやっぱり残念ながらこう廃車になっちゃった、本当にこうスクラップになっちゃったっていう車両がやっぱり多いんですよね、はい、なんとか残していきたいんですけども、まあ、その一つがまあ、太平洋石炭販売輸送の、
はい、
石炭列車なんですけども、まあ、あれはまだなんか今後もなんか活用のなんか見込みがありそうだというようなこともあって今、まあ、僕ら見守ってるんですけども、
はい、
まあ、本当にね、こう鉄道の車両って保存するためにやっぱりちゃんと手入れしないとダメなんですね。だから幸町にある C58 っていう蒸気機関車も、
はい、
あれも年に数回ですね、まあ、特に10月 の鉄道記念日の時には、
はい、
OB の方々と、うん、それから、まあ、私たち本当数名ですけども行って、 機関車をこう撫でるんですよね、はい、でそうすることによって、なんですかね、こうやっぱ錆を落とすっていうまでいかないかもしれないですけども、はい、結構磨くと綺麗になるんですね。だからなんかそういう、こう活動っていうのも大事ですし、あの阿寒町のその赤いベレーも本当ボロボロだったんですけど、まあ、OB の方々がやっぱり見るに忍びないっていうことでお金集めてたりとか、で製作所の8720には元も会社でも大事にしてます、はい、まあ、今のところ釧路根室地方でちょっと危ないっていうかこれボロボロだなっていうのは今のところないんで、はい、あの僕らも本当楽しませてもらってます、うん、ただもう近くではあの専門線のちょっと越えてたところ、山越えてたところ清里町にある C58-33号機っていうのがあるんですけど、うん、これちょっとなかなか、変わった形を若干してて、私も、小学校とか中学校の時本当によく乗ってた列車だったんですけど、それがちょっと今ですね、公園に保存はされてるんですけども、はい、まあ、ちょっと手入れがもうちょっとした方がいいんじゃないかなっていう、うん、ただこれをですね本当に、なんでしょうかね、手入れをするぞっていうようなツアーを作って、まあ、全国でそういうところもありますので、
はい、
なんかちょっと今年、ちょっと今年はちょっとこんな状態なんで無理かもしれないですけども、まあ、なんとかあのなんかの手立てでこう綺麗にしていきたいなというふうに、思って、おります。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。